今日のメッセージですけども、信仰者に与えられる法則ということで、ローマ書、ちょっと戻ります。ローマ書の5章3節から5節に行きます。クリスチャンに、バステスマを受けてね、新しく本当に教会のメンバーになる人に向ける言葉としては、ちょっとね、大丈夫かっていうところもあるんですけども、今日の箇所ですが、ローマ5章の1から、お読みします。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって、神の平和を持っています。また、キリストによって、今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで、大いに喜んでいます。ちょっと読んでみますね。そればかりでなく、観難さえも喜んでいます。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すことを知っているからです。というかな。繋がってない。コンピューターの方がおかしい。の場合は、高橋さんか、としおさん。もう、いつもね、頼ってますけども。今ちょっとね、聖書を皆さん、自分の聖書を読んでいただけたらと思いますけども、これ有名な箇所なんですけども、観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと言うんですけども、で、観難さえも喜べというのが、この私たちの、主のおっしゃることなんですが、またパウロがこう言ってることなんですけども、今日のところですね、皆さんにレジュメに、お配りしたんですけども、今日は観難とか試練について、お話しします。クリスチャンにこれからなる人たちにとっては、ちょっとやめとこうかなって思う可能性もあるんですけども、一応今日はこれで行きたいと思います。ちょっと一言お祈りしたいと思います。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。神様、今日本当に素晴らしいこの日をありがとうございます。神様どうか、今からこのあなたのメッセージ、私たちが心を、準備して、この御言葉からパウロの手紙から聞くことができるように助けてください。神様、今日はバプテスマをする方も3人控えておりますけども、本当にあなたが、今日までまたこれからも導いてくださることを感謝します。私たちが、住む中で、どのようなことがあっても、あなたが私たちから離れず私たちを導いてくださることを信じて感謝します。期待します。今心を合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。では、今ね、これやってくれてますので、進めていきたいと思いますけども、ローマ書には信仰によってクリスチャンになった人に与えられる特権がね、特典がいろいろ書かれてます。私たち、この間のメッセージでも、例えば8章なんてね、あれ8章メッセージしないかい？したよね。1章したし、8章もしたし、で、素晴らしい特権がいっぱい出てます。信仰によって義と認められた私たちが神との平和を持っている。恵みを持っている。私たちは神の栄光を望んでいる。そこまではいいんです。ローマの1章、2章までは、5章の1節、2節までいいんですよ。3節から、そればかりではなく、観難さえも喜んでいます、というところ。ちょっと待ってくださいけど、観難も耐え忍んでってわかりますけども、観難なきゃない方がいいじゃないですか。観難とか。試練って言うとまだちょっとあれだけども、観難ってなんかこう、嫌な感じのあれですよね。でも、それさえも喜ぶということがどういうことなのかっていうのを、それを知ることで私たちは、この、クリスチャンとして、この信仰者として、ある法則をですね、この法則を知ることで、本当に、喜ぶことができるようになります。今日はそのことをね、お話したいんですけども、その法則というのがさっき言いました。観難が忍耐を呼び、忍耐が練られた品性を生み出し、この練られた品性が希望を生み出すと。この法則なんですね。観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと。例えば今まで観難とか一度もない人っています？どんなことでも人によってね、ありがとうございます。 このぐらいのことはね、勘なんでも何でもないんですけども、本当に私も信頼してますから、このうちのね、この素晴らしいスタッフの方たちを信頼してますから、絶対大丈夫と思うんですけども、勘なんて誰でもあるんですよ、どんなちっちゃいことでも。子供にとっては、例えばね、子供たちにとっては、お腹空いたり、喉渇いただけで勘なんですよ。あ、もう喉渇いて死にそうだって死ぬわけないじゃないですか。でも、私たちは、どんな小さなことも、このね、これです。肝なんてのはあるはずです。もし今までね、生きてきて、全然私肝なんないって人は、それが、ちょっと肝なんだと思ってください。ちょっとね、おかしいです。クリスチャンじゃなくても、関係なくこの法則っていうのは、ある意味ね、知ってるんですよね。何か問題があって、何か問題があったとしても、それを耐え忍んで、そこで、品性が練られていく。成長していく。レベルアップしていく。っていうことは、クリスチャンじゃなくても、知っています。でも、この法則というのは、その、特別な法則であって、ただの、ポジティブシンキングでもないし、ただの、カウンセリング的なものでもないんですね。じゃあ、ちょっとそれを見ていきたいんですけども。じゃあ、一つ目。観難はありますと。もう、はっきり宣言します。まだ、今日、バスを受ける人、今いないけども。観難はあります。とにかく勘違いしてる人がいるんですね。クリスチャンになったらもうそのクリスチャンになった瞬間から晴れるやつって毎日なんかすごいね、良いことがどんどん起きて、もう、連戦連勝って思ってる人いるかもしれませんけども、そうじゃないんです。困難はあるって書いてますね。ヨハネの16の33。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方は私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難がありますって。言ってるんですね。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。でも困難はあるっていうふうに言われてるんですね。実際あります。私も、クリスチャンになったばっかりの時に、まあ、観難とか試練ってどっちでもね、まあ、ニュアンスは違うかもしれないですけども、同じと考えましょう。クリスチャンになったらね、なんかすごいことが起こるって思ってたんですよ。すごい人生がもう。ところが私、クリスチャンになって、で、バプテスマを受けて、その後日本に帰って、よし、これから、オーストラリアのタスマニアで、これからね、本当に私は生まれ変わってクリスチャンとして歩みようと思ったら、大きな困難にぶつかりました。本当にもうやめちゃいたい。もうこんなんだったら、やっぱやめるわって、牧師先生に言おうかなと思うぐらいの、そういう試練があるんですね。でも、聖書にも元から書かれてるんですね。困難はあります。例えば、ローマの8の35。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？困難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？これパウロが言ったんですけども、キリストの愛から引き離すための困難というのがあります。で、これパウロが言ってるんですが、パウロが言ってるからこれ説得力があるんですね。パウロ、使徒の働きでやりましたけども、困難いっぱいでした。もう、捕まって牢屋に入れられる、鞭打たれたことが何度とかね。漂流して、漂流というか、あれですよ。遭難、船で遭難しますよね。で、飢えたこともあるし、裸でね、どっか入れられたこともあるんでしょうし、で、何度も岸にかけてます。危険な目に待ってます。そういうパウロが、困難はあるとここで言ってるんですね。俺なんかこんなにあるってパウロが言ってるんですよ。じゃあ次にどんなこと書いてあるかと言いますと、ちなみにこれね、観難っていうキーワードで、聖書調べていくと、11か12ぐらいあるんですけど、それをどんどん見ていく。ローマの12の12。喜びを抱い、望みを抱いて喜び、観難に耐え、耐えずに祈りに励みなさい。耐えろっていうふうに言われてね、観難に耐えなさい。じゃあですね、あること前提ですよ。観難はあるんですと。ないんじゃなくて、あるので、とにかく耐えなさいと。じゃあ次どんどん行きましょう。今度、第2コリント4の17。今の時の軽い観難は、私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の永遠をもたらす、栄光をもたらすからです。今度は何と言っておられますと、いや、全然軽いからと。大したことないですよ。と言ってると。第1テサロニケ3の7。このようなわけで、兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと観難のうちにも、あなた方のことでは、その信仰によって慰めを受けましたと。信仰によって、観難の後に慰めを受けると。つまり、後でいいことあるからと。観難あるけど、後でいいことあります。次。第2テサロニケ1の4。それを私たちは神の食欲の間で、あなた方が全ての迫害と観難とに耐えながら、その従順と信仰とを保っていることを誇りとしています。よくやってるよと。 誇りに思うよと。観覧の中にいる人と。もう一個最後。黙示録 7-14。そこで私は主よあなたこそご存知ですと言った。すると私、彼は私にこう言った。彼らは大きな観覧から抜け出てきた者たちで、その衣を個室の血で洗って白くしたのです。世の終わりにも、もっとすごいのが来るからと。大観覧というのがあります。すごいやつ来るからと。今の観覧大したことないよと。そういうふうに言うんですけども、今のちょっとね、今のところ全部見てって、俺の場合はこうだったと、パウロね。で、とにかく根性で耐えろと。で、大したことないからと。で、後でいいことあるからと。で、いや、もう今頑張ってるよと。で、後でもっとすごいのが来るんだよと。これ、今、皆さん聞いててね、あんまり全然こう、あんまり表情が良くないんだけど、これカウンセリング的にはアウトでしょ？アウトですよね。俺はこうだったけど、ね。お前頑張れと。いや、こんなの大したことないよと。とにかく根性で耐えなさい。ね。大したことないじゃないか。で、後で絶対いいことあるからって、口だけね。で、よく頑張ってるじゃないと。で、もっとすごいのがあるんだよ、世の中にはと。これ、どんどんどんどん、このね、テンションが下がっていって、俺はどうしようかと思うんですけども、聖書というのは、このポジティブシンキングとかカウンセリングとはちょっと違うんです。全然違うんですね。じゃあ、ここから、これ、自分のせいだけど、こんだけ落としといて、どんだけ盛り上げるかっていうのが、これからの、この聖書のね、私じゃない、この御言葉の力だと思いますけども、2番目。じゃあ、試練の理由、クリスチャン的な、ただの、ポジティブシンキングじゃない、ただのカウンセリングじゃない、ただの、頑張ればいいことあるよ。ね。試練の中で何かこう成長しようよじゃなく、聖書には何て書いてあるのか。一つ目、創世記の 22-1。聖書の中で最初に出てくる試練というのは、言葉はね、ここなんです。22章の一節。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハム、ハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。試練というものは、観難というものは、まあ、ここからちょっとね、試練と観難同じものとして考えていきますけども、一番大切なものを捧げる訓練。神様が彼にいました。この話というのは、この後何が始まるかと言いますと、この話なんですね。イサクを捧げると。アブラハムとサラにとって、イサクというのは約束の子でした。神様に祈って祈って、やっと与えられた、何年も何十年も待って与えられた大事な大事な息子でした。一番大切なものでした。でもその大切なものが、神様よりも大切にならないように試練が与えられたんですね。その子を3日の後ね、モリアの山の上に行って、生贄として捧げなさいと。つまり殺しなさいと。信仰が試された。一番大切なものを捧げる訓練、私でもされる時があります。いつの間にか神様よりも何かが大事になってしまっている。その時に、それを私たちは試練と呼ぶんですけども、観難と呼ぶかもしれないんですけども、それはそうじゃないんですね。訓練なんですね。神様が違うんじゃないかと言ってくださってる。そういう時なんです。じゃあ、次どんなものがあるか、試練の理由。ルカの福音書、イエス様はこんなことを言いました。岩の上に落ちるというのはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないのでしばらくは信じていても、訓練の時になると身を引いてしまうのです。これ種まきの例ですね。四つの地に種が落ちました。一つは道端、一つは、岩地、一つは草地、一つは良い地に分かれる。で、これは岩地の時に分かれた時の話をしてるんですけども、ね、岩の上に落ちて根がね、こう出るんですけども、岩があって根がうまく張っていかない。そうすると、試練、日照りであったり、何かね、あった時に、根がしっかりしてないので、すぐ枯れてしまうし、倒れてしまう。そうですね、何の木か分かんないけども。植物、この根っこというのは、一つは倒れないように横に根を張るんですね。もう一つは枯れないように、下に根を張るんですね。今ちょうどこの辺は梨がね、もうあれかな、 でもな、結構梨の時期長いんだけども、私もね、昔、梨畑の隣に住んでまして、梨園があるんですけども、こんな話を聞いたことがあります。まあ、梨とは限らないんですけども、ある果樹園でね、有名な土地があったんですけども、いろんな、ここもそうですね、中之島のあたりとかね、稲荷のあたりは梨がいっぱいありますけども、ある梨園とか梨果樹園が、とんてつもなくね、こうね、他と全然違う美味しい、まあ、梨としましょう。梨を育てている。で、すごく甘いしね、美味しいと。で、ある時にですね、日照りが続いてね、今年の夏もちょっと変な天気だったんですけども、さっきまだ暑かったしね、ある年日照りが続いて、雨が全然降らない時があった。で、その梨のね、産地では、どんどんどんどんね、その梨が、せっかくね、実った梨が枯れていってしまう。雨が全然降らない。一生懸命水撒いても追いつかない。ですがその評判のね、甘くて本当に美味しい梨園の梨だけは枯れないんです。枯れないし、綺麗な立派な梨が実ってる。で、それでね、その人に聞いたんですよ。なんでお宅のね、梨だけはこんなにね、みずみずしくなってるんですか。ね、他のところはどんどんどんどん梨がこう、おかしくなって落ちてしまったりしているのに、そこだけなんでそうなんですか。で聞いたら主人はね、こういうんですね。いや、うちの梨はね、うちの梨は、まだあと1週間、2週間日照りが続いても全然大丈夫です。で、なんでなんですか？彼はこう答えたんですね。私のところのね、梨は、普段からね、水をね、やらないようにしてるんです。普段から水をやらないようにするとどうなるかと言いますと、梨のこの木はね、水を求めて、地下へずっと深く根を張るんだ。で、下の方にある水分を取るために、どんどんどんどん根が張っていって、だから、うちの梨はね、そんな簡単には枯れることはないんです。もう根がしっかり張ってるから、そこからね、水分、栄養を十分取ることができるんです。そういったそうです。私たちは何から栄養を取るんでしょうか。ここでは御言葉を受け入れるっていうふうに書いてました。聖書の中では、聖書のところでは、私たちは、このね、ただ試練に打ち勝つというよりも、どうやって打ち勝つかというときに、やっぱり神様が存在するんですね。聖書があるんです。私たちの水分というのは、御言葉です。聖書の言葉が、神様の言葉が私たちを深い深い、そのね、根っこを深くしているときに、そこから水分として私たちに、与えられて私たちは枯れることがないんです。どんな試練があっても枯れることがないんです。そのために私たちも深く御言葉を受けるために根を下ろさなければいけない。倒れないように、そして枯れないように私たちは、訓練されています。三つ目。人の働き。私は喧騒の香りぎりを尽くし、涙を持ってまたユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。従順であることの訓練です。これパウロは、先ほどもね、ありましたけども、どんな試練にあっても、どんな陰謀にあっても、どんな、理不尽な目にあっても、主に仕え通したんですね。従順であることは訓練されます。こんなことだったらやんなきゃよかった。こんなことやってられるかと。もういいっていう時でも、従順に主に仕えることによって、訓練されます。次。これ有名な方ですね。有名なやつ。第一コリント10章の13。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。今日の箇所ね、全部ね、箇所だけは皆さんのレジュメに載ってますので、後でね、ゆっくり見てください。これ有名な箇所です。勝利の体験の訓練と書きましたけども、これね、若者に人気の御言葉ベストワンらしいんですよ。どっかで聞いたんだけども。今、ちょっと KGK の主事がいるから、本当かどうかちょっと、今ちょっとちらっと見たんだけど、違うよとか思ってたらどうしようかと思ったんですけど、俺前聞いた話でこれはね、なぜかというと、受験とかにね、こう、かかるね。で、つい最近これをね、あ、この御言葉どうかなった、ね。おめでとうございます。子もいたんですけども。ね、あかねちゃんね。あかねちゃん。で、受験っていうのは私たち通ったでしょ？これなんですよ。みんなね、ここで受験生はみんなここの言葉で、この試練は、ね、 耐えられる脱出の道が必ずあるんだと思って、頑張って頑張ってやって、で合格すると。その体験をした子たちっていうのは本当は強いですよ。その後、それが信仰になります。勝利の体験。これ、時代が分かっちゃうんですけど、まあ、こう、クリント・イーストウッドね、勝利の絵の脱出とかって、なんか、ペレのこの、なんか、バイシクルシュートですな。これちょっと分かんないんだけど、史上最大の脱出作、俺、ジェームス・コバンは知ってるけど、こう無理ゲーではないって、これ若者のあれですけども、私たちの人生、クリスチャンにとって、私たち最近言いますけども、今ここでも、実は私たちの、人生というのは、もうネタバレしちゃってるんですね。最後ここだって分かっちゃったんですよ。で、映画見るときに、この脱出シリーズね、アルカトラズからの脱出、勝利への脱出、史上最大の脱出作戦。これ、私たち、見るでしょ？見るけども、エンディング大体分かりますよね。クリント・イーストウッドが脱出失敗して、なんかダメだったっていう話にじゃないはずでしょ、絶対。絶対最後脱出するでしょ。で、勝利の脱出、どういう形か分かんないけども、最後脱出するんですよね。で、この地上最大の脱出作戦も、このね、余裕の顔を見れば分かりますけども、おそらく脱出できるんですよ。ダメでしたっていう、最近のドラマだと分かんないけども、それないはずなんですよ。私たちはもう、勝利のネタバレされちゃってる人です。それがクリスチャンですよ。今どんなに困難でも艱難でも何があっても、私たちは最後、エンディング分かってるんですよ。もう一つ古い、だと言うと、水戸黄門って私たちの世代ね。水戸黄門いるじゃないですか。こう若い子が知らないかもね、水戸黄門。で、あれ絶対最後分かってるでしょ？なんで毎回分かってんの見んの私たち。で、時々ね、時々、しけさん、かふさんもちょっとピンチになったりして、で、これ今回やばいかなと思っても絶対その時には風車の屋敷が来るんですよ。で、絶対大丈夫なんですよ。最後。なんか、皇后様がね、ちょっとこう、なんかちょっとピンチになっても、絶対屋敷がこう、やってくるから。大丈夫なんですよ。私たちは同じなんですよ。勝利はもう、こう、無理ゲーじゃなくて、なんで無理ゲーって言ったかというと、ゲームって、絶対こう、誰も、クリアできないゲームって作ってもしょうがないですよ、プログラマー。ね。必ず、でも最初レベル1とかね、だんだんマリオとかやってやるじゃないですか。そうすると、こう、いきなりこう、レベル3とかっていうところをやると多分ダメだけども、だんだんちゃんとステップアップしていくと必ず終わるようになってるんですよ。出なきゃ意味がないんですよ。で、この映画もそうですし、私たちの、このクリスチャンの人生というのは、脱出の道が備えてくださってますって言われちゃってるんだから、もう、勝利が約束されてるんですよ。だから、その中で私たちは訓練されなさい。そしてそれを乗り越えた時に、勝利の体験をしなさいと。もしかしたら最初の訓練はすごく楽なやつかも、レベル1。で、それで、やった、大丈夫だった。で、次ちょっとね、難しいやつが来るんですよ、レベル2ぐらい。で、それも、今度はダメかもしれないと思いながら、でも神様の約束を信じてやろうってクリアするわけですよ。だんだんだんだん、それが私たちを作っていく。ね。で、次。で、そうすると、上級生になるとね、こうなんですね。苦しみの激しい訓練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく、施す富となったのです。これすごいですよ。だんだんそうやって上級者こそになってくると、もう、困難、試練を克服する前から、喜んじゃってると。おかしいよ、この子。ちょっと変態ですよね。ちょっとね、変人ですよね。もう、試練の中にまだ脱出してから喜ぶならいいですよ。脱出から喜ぶならいいですよ。でも、脱出する前に試練が来た時点で、お、来たよ。これ、浅田先生も言ってたよ、これね。試練来たら、あ、また俺かっこよくなっちゃうね、って言ったね、言っちゃう。そうなんですよ。で、浅田先生もちょっと変態な感じがありますけども、クリスチャン上級者ね、上級者だと、喜びが試練に勝っちゃうんですよ。試練が来ると喜ぶ。おかしいでしょ、でも書いてあること。でも、そういうことなんで、この試練は、自分が、このね、勝利するための、次のステップ行くための、かっこよくなっちゃうためのものだっていうことを分かってる。例えば、内村監督という有名なクリスチャンがいますけども、その、娘さんのね、ルツ子さんが亡くなった時、葬式で、ルツ子万歳って言ったと。変人でしょ普通から考えたら。 例えば、私震災支援でね、岩木ってところに行ったんですけども、もう、それこそ試練ですよ。9.11。ね、今度、震災支援のね、まだコンサートやります。あれまだ、本当にね、私たちの中では、次から次へ地震が来るし、こう、なんかこう、東北の方はって思ってる人もいるかもしれないんですけども、まだまだ本当に特に岩木は、まだね、原発がありますし、続いてる。で、今度ね、コンサート、私も楽しみにしてますけども、その時私が行った時には、その岩木というところで、本当にね、原発の、まだ燃えてる時で、誰も街に歩いてないし、車も走ってない時に、私たちは、グローバルミッションという教会に行きました。変態の集まりですよ。そんな中、毎日夜賛美してるんですよ。うわーっと。神様っつって。で、賛美して、次の日は朝また賛美して、それから、その、放射能のね、影響があると言われてる中を、誰も出てない中を、マスクもしないで、俺はしましたけども、出てくるんですよ。物資を持って。試練の中で、喜ぶことができるんですよ。溢れる喜び、歌でありましたよ。溢れる喜びってありました。溢れちゃうんです、もう。試練が来ようが何が来ようが、もう喜びが溢れちゃってるのが、信仰者、クリスチャンです。ガラテヤにはこんなことも書いてます。そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるように私を迎えてくれました。パウロが私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったと。これどういうことでしょうか。私の肉体、もしくはこれね、もしかしたら、わかんない、生理学的なものだったかもしれないけど、病気だったかもしれないし、それが誰かの試練になってしまう。これはちょっと身に覚えがあるんですけども、なんか自分のね、このなんかこう、性格とか、あと物の言い方とか、何かこう、態度とかね、話の仕方とかが誰かにとっての試練になってしまう。自分がこう体が弱くて、例えば協力できないとかなんかできないとかね、なんかやるって言ったのにできなくなったとかってことは相手に試練になってしまうと。そういう互いな弱さってのを私たちは持ってます。その互いの弱さが、それ実は、愛することの訓練なんですね。教会の訓練なんですね。私たちは一人で完璧に何でもできるんだったらそんな訓練いりません。ですけども、私たちはみんな、さっきのね、コンピューターのことでもそうですけども、私コンピューターに関しても何もできません。もう、あれで全然ダメだったらもうこれね、今日これなしでした。でも、それやってくださる方がいる。ね、喜んで。なんでそんなことぐらいできないんだって。言わないでね。やってくれる人がいる。私たちは互いの弱さという、その訓練を受けてるんですね。もしかしたらすごくね、相手にとって試練となるようなものもあるのかもしれない。ですけども、それさえも神様は用いて、すべてを益として、訓練して、くださるんです。じゃあ、第一ペテロ。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつ、なお朽ちていく金よりも、たっとくイエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。様々な試練の中で悲しまなければならないって書いてあります。聖書の面白いのは悲しみとか痛みとか苦しみっていうのをネガティブに取らないんですね。悲しむものは幸いですって言います。どっかではね、喜びを悲しみに変えなさいみたいなことも言ってる部分もある。おかしいんですけども、でも聖書では、悲しみは、痛みは、いいものだって言ってるんだね。試練はいいものだ、困難はいいものだって言うんです。ちょっと世の中とは違うんですね。本当にいいものだって言うんですよ。なぜかというと、その訓練によって私たちは、他の人の悲しみを知ることができるし、痛みを知ることができる。だから、喜びなさいっていうふうに言うんですね。試練を喜べと聖書は言います。じゃあどうやって喜ぶのか、なぜ喜ぶのか。ヤコブの1章2節、私の兄弟たち様々な試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさいと言いました。喜びなさいで、これね、ちょっとね、私ね、これを あの、機能をちょっとこう、使ってね。ちょっと違うなってちょっと思ったんですよ。これじゃないなと思って。なんかわざとらしいじゃないですか。最近こういうのワイル私もやったことあるけど、これね。これ、連写でと、なんだ、動画で撮って止めるといいっていうらしい。若者たちすごいですね。なんかでも、わざとらしいでしょ。だからね、ちょっとこんな感じですよね。喜びなさいと。この上なく喜びなさい。これ、サッカーの、この人あれだよね、あの、マラドーナで。この人はバルセロナかどっかの監督の記事、モーリーニョって人らしい。どっちもサッカーだけども。おじさんですよ。おじさん。これ。何をやったらこんなに、こうね、こう、喜べるのか。思い出したよ、これ。マラドーナ。でも、このぐらい喜びなさいって言ってるんですよ、聖書で。なんとなくね、もう、大変かもしれないけども、形だけでも喜びじゃないんですよ。心の中からこの上なく喜びなさい。ガッツポーズ取りなさいと。やっぱ変態だよね。苦しみが、試練が来た時、悲しみが来た時に、こう、困難が来た時に、よっしゃーってガッツポーズを取るっていうのが、クリスチャンなんですよ。で、耐える人は命の冠を受けると。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。ここでですね、あ、でもあれだな。どうしよう、用意したんだけど、やるか。まず、日本人だとね、すぐ分かっちゃうね。これ知ってますこれ。これ知ってるよね。ほかけ船ってこう、折り紙があるじゃないですか。私ね、タスマニアにいるときに、メッセージを頼まれて、で、しかもね、障害者施設でメッセージ。私、障害者施設で働くことがあったので、ちょっと興味があって、そこでちょっと関わったときに、そこでショートメッセージしてくれって言われて、英語でですよ。で、その時にしたメッセージなんですけども、これを使ってね、メッセージしたんで。で、ちょっと今日大きなのが。どういうメッセージすればいいのか思うじゃないですか。これもう、すでに感じてるんで。皆さんね、知ってるから、そんなにこう、あれですけども、リサポ知ってる？知らない？よし。これね、こう船わかります？こう船で、こう私たちイエス様、ね。イエス様のと一緒に私たち船乗ってるんですよ。ね。で、じゃあちょっと船のこのとこちょっと持ってください。ここ。ね。ここ指を持って、はい。じゃあちょうど目をちょっとつむってください。はい。じゃあ目をつむってください。はい。じゃあ目を開けてください。だからここ持ってってくださいですよ、ここ。これを、ちゃんと、ほら、これ今沈没しちゃうから、ちゃんとこうしっかり持ってください。はい、目つぶってください。開けてください、開けて。だからここ持てないと、ほら、船がこう沈んじゃうでしょ？沈んじゃうでしょ？ダメだよ、ここ持ってください、こう。はい、目つぶって。
これ1万円
です。ってなるでしょ？なるでしょ？うん。で、まあ、試練ってわけないですけど、イエス様の乗ってる船です、これ。でも、皆さん知ってますよね。イエス様が乗ってる船なのに、嵐になって、沈みそうになって、イエス様何してるかと寝てるんですよ。何にもしてくんないんですよ。でも、イエス様は、心配するなと。信仰ないと。言うわけじゃないですか。で、これね、私この話をして、最後に、
これをですね、まず、今やってる。信仰に耐える人は幸いです。耐え抜いて、よく認められた人、ね、この私のこのね、サバンに付き合ってくれた人には、こうやって、最後ね、神を愛する者に約束した命の冠が与えられるんです。っていう、ちょっと冠があれですけども、こういう、メッセージを、
した、英語でしたんだよ。折り紙よりも英語を褒めてと思ったんですけども、この命の冠何かと言いますと、永遠の命、私たちは、まあ、天国っていう意味は本当にね、こう、もうちっちゃい、もっともっと素晴らしい、今から、もう今すでに与えられているこの永遠の命というものを私たちはいただくことができる。この試練に耐えたものだけが与えられると。耐え抜いて、良しと認められた人。 だから私たちは喜びなさいというふうに言われるんですね。次にこの第一ペテロ、4の12、13。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように、驚き、怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから、喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも、喜びを踊るものとなるためです。と 火の試練で精錬される金だというふうに言います。ゴールド。ね。ゴールドです。試練というのは、金がこのね、精錬される過程であると。で、これ出てきますよね、またね。キリストの苦しみに預かれるって、やっぱ変態ですよ、これ。で、喜び踊る。さっきのね、マラドーナとかみたいに、もう、モーリューみたいに、喜び踊るものになるんです、最後。もっと喜ぶんです。で、船橋のね、吉明くんってのが、影を継いでというかね、宝石商やってるんですね。で、この学びをした時に、ちょっとね、話を聞いたんですけども、皆さん、この金だからね、この金。24金とか18金とか14もあるの 10とかあるの、なんか数字があるじゃないですか。何って思うじゃん。で、思わないかもしれないけども。で、最初で、ね、18金って言ったら、今の子たちっていうか、大人の金とはあんまり関わりのない人たちは、18金と違う18金を、こう思い浮かべるらしくて、ビデオ屋さんとかにあるようなね。で、それで、違う、そうじゃなくて、こう、金、ゴールドの話だって、したんですよ。で、これは、何の数字かと言いますと、ま、10とか18とか、数字が上がっていくに従って、このね、木の中に入れて、この、精錬する回数というかね、それが増えていくそうなんです。で、増えれば増えるほど、だんだん、純度が高くなっていって、24金と呼ばれるものはもう 99.9% 以上の純度、つまり金以外に何も入ってないということらしいんですね。で、それが10金ぐらいだと、18金ぐらいだと、何か他のものが入ってる。で、ネックレスとかなぜ18金が多いかと言いますと、24金だと柔らかすぎて傷がついちゃうから、だから、あえて、その違うものを混ぜるっていうことらしい。でも、100% ものではないと。でも 100% 近い 99% は24金と言われて、これ以上の純度はないと一応ね、言われているものらしいんですね。私たちも同じように、この火の試練の中を入って、清められて純度が高くなっていく。私たちの中にいろんなね、違うものがあるんです。神様の前に行くために必要ないものがあるんです。それを試練という方法で、観難という方法で神様は精錬してくださると。それを取り除いてくださると。だから喜びなさい。そうおっしゃるんですね。黙示録。三章十節。あなたは私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうと。世の終わりということに関して、ちょっとね、ここを話したら長くなっちゃうんですけども、全世界に、最初の時にありました、患難が来ますよと。試練が来ますよと。わかりません、どんなものなのか。ね、この間も地震がありましたけども、私は別にそれで、こう、皆さん脅すつもりはありませんけども、でも、聖書には、世の終わりにはいろんなことが起こり、それは私が見たらそれは試練のように困難のように思えるようなことが起こるというふうに書いてある。でもその時に私はあなたを守りますよと聖書は言ってるんですね。この信仰者の法則、これ信仰者の法則です。世の中のちょっとね、ポジティブシンキングじゃありません。信仰者の法則です。キリストを信じている人の法則です。困難があると、それによって忍耐を学びます。忍耐が生じます。で、その後、狙われた品性。これ、英語で言うとね、キャラクターというふうに言う言葉を使うんですけども、私たちのキャラクターが、私たちの性格が、私たちの人格が、整えられていく。つまり、金のように、純度の高いものになっていく。そしてそれが最後希望になるというふうに言いました。信仰、希望、愛、三つ、聖書の中で三つ大事なものがあると言いましたね。最後まで残るものは信仰と希望と愛ですとありました。 でも希望ってね、結構後回しにされてますよね。愛が一番でしょ。で、信仰はまあ大事ですよね。希望ってなんだろうって思うかもしれない。希望というのはヘブル語でティクバーと言って、語源がカバーと言って待つとか期待するという意味があります。信仰と希望と愛、その希望というのは待って期待して待つことなんですけども、何を誰を待って何に誰に期待するのか、これが違ってくると全然違ってきます。私たちが期待するものは一つです。私たちが待ち望むのは一つです。聖書の語る希望というのは神様からの約束の成就を期待して待つことなんですね。他のものを期待するんじゃありません。何かね、何か他からの神様以外からの良い知らせを期待するんじゃありません。神様を期待するんです。受験生、クリスチャンの受験生はもちろん合格のね通知を期待しますけども、そのためその前に祈るんですよ。周りの人も祈るんですよ。神様の御心がなりますようにって祈るんですよ。もちろん合格しますようにって言います。ですけども、それよりも神様の御心がなりますように、神様の約束が成就しますようにっていうふうに祈るんですね。だから力があるんだと思います。どうも五章一節もう一回読んでいきます。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導けられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。実はこの3節から、今日五節をメインにしましたけども、この五章一節二節、ここがすごく大事なんですね。信仰によって義と認められた私たちで、主イエスキリストによって神との平和を持っている私たち、キリストによって恵みを与えられている、恵みの上に立っている私たち、信仰によって導きられた私たち、神の栄光を望んで大いに喜んでいる私たちは、患難さえも喜ぶことができます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちの希望は、そして最大の希望は、イエス様の十字架です。私たちの罪のために十字架にかかって、私たちの代わりに血を流して、私たちの罪をあがなってくださり、今、ヨブ記をやってますけども、父なる神と私たちの間には大きな溝があります。でもそこに仲介者として、弁護者として間に入ってくださり、私のために死んでくださった生ける神の御子イエス・キリスト、その方ご自身が私たちの最大の希望なんです。今日、その希望を本当にね、みんなの前で表明するバプテスマがあります。この希望は失望に終わることがありません。ただ、今、イザヤ君来たね。困難はあります。イザヤ君ならもう大丈夫です。お願いします。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。神様、私たちが与えられているこの約束を感謝します。私たちが与えられている平安を感謝します。私が与えられている勝利を感謝します。救いを感謝します。聖霊を感謝します。あなたは私のために愛する御子イエス様さえ十字架につけてくださいました。私たちに与えられる大きな恵みを感謝します。今までもまたこれからもあなたは私たちを導いてくださることを感謝します。この希望は失望に終わることがありません。どのような困難の中でも、どのような試練の中でも、私たちは喜びを持ってあなたと共に歩んでいきたいと思います。感謝します。今、愛する兄弟姉妹と心を合わせて、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。